同級生にめちゃめちゃ成功している人がいるんですよ。まあ、詳しく言うと私が身バレしてしまうので詳しくは言えないんですけど、まあ、とにかく成功しててある程度知名度があってっていう同級生がいるんですよね。で、割とこう周りの友達とかもその子に対して、あ、すごいね、また活躍してたね、知ってるよみたいな感じで接してるんですよ。で、私はというと嫉妬に狂っているせいで全然そういう態度が取れないんですよね。なんだろう、すごいねとか、また活躍してるの見たよ、すごいね、おめでとうみたいな、なんかそういうことを言えないんですよね。で、囲む会みたいなのもたまにしてるんですよ。あの子がまた活躍したからみんなでまたご飯に行きましょうみたいなお誘いもたまに来るんですけど、私が参加したらまともに多分接することができないと思うので全部断ってるんですよ。まあ、あの断り続けてたせいで最近お誘いも来なくなったんですけど、とにかくね、すごい私は嫉妬してるんです、その子に。で、みんなが素直にそうやってすごいすごいって言えるのがすごいなと思ってて、だって悔しいじゃないですか。ほとんど同じような人生を歩んできてるわけですよ。じゃあめちゃめちゃその子がお金持ちだったとかそういうのもないわけで、普通の家庭で同じような地域で育って同じような学校行って同じように生きてきたはずなのに、あの子はめちゃめちゃ成功してめっちゃ有名で、私はしがない会社員を世界の隅っこでしてるわけですよ。誰でもできるような仕事をねやってしてて、それ私めちゃめちゃ悔しいし、なんであいつだけあんなチヤホヤされてんだよ、ムカつくなって、正直に言うとそうなんですよ。だけど、まあそういう態度ってダメじゃないですか。本当、あの心の底からすごいねって思ってその子に対して接しないとダメじゃないですか、大人だし。まあ子供ならね、まだこれが小学生とかなら、あの子だけなんか頭良くてずるいとか、あの子だけなんかなんでしょうね、体育で一等賞取って、なんだ、徒競走で、運動会で徒競走で1位取って、なんかムカつくとかずるいとか、あと何ですか、絵画コンクールで優勝しました、なんか賞取りましたとか、ピアノコンクールですげえ有名な子ですみたいな、ああいう感じのことって、まああいつだけチヤホヤされやがってムカつくぜって、子供ならねそれでいいかもしれないんですけど、大人になってさ、もう30も手前ですよになってさ、なんかムカつく、嫌だなって言ってる自分は本当に恥ずかしいし、なんとかしなきゃいけないっていう気持ちはあるんですけど、でもやっぱりまたね、そのなんでこの話今してるかっていうと、またその人の活躍の噂が入ってきたんですよ。もう誘われてないですよ、ご飯行こうとかには誘われてないんですけど、てかもうムカつくんですごい嫉妬してしまうので、もう見ないでおこうと思って、自分の精神衛生上良くないので、まあ、そうやってムカつく自分にムカつくみたいな、もうなんかその負のスパイラルに陥っちゃうので、もうその子の活躍はもう見ないようにしようとしてたんですけど、やっぱり見ないようにしてても入ってくるレベルでその子有名なんですよね。で、またそれ見てしまって、まあ、ちょっとしたニュースになってたので見てしまって、でそれでまた落ち込むというか、また私が嫉妬している自分に気づいて落ち込むっていう、そういう感じなんですよ。で、あの子と私を隔てているものは一体なんだってたまに考えるんですよ。本当、地元が一緒なんですよね。まあ同級生だからそりゃそうなんですけど、地元が一緒で、あの大体同じような人生を歩んでいて、で私もそれなりに子供の頃は天才天才と言われてきてたわけですよ。頭良かったんでね、チヤホヤされてましたし、勉強だけじゃなくてもちろん絵のコンクールで賞を取ったこともありますし、あの合唱コンクールでピアノを弾いて上手いって言われたこともありますし、なんかこうね、人前に立って喋るとか目立つことするのも好きだったし、みんなにそれなりに人望はあったんだけど、なんで今こんな落ちぶれてんだって思ってあの考えてたわけですよ。かつての振動がなぜこんなことに、あれですよね、あのクリーピーナッツのかつて振動だった俺たちですね天才だったあなたですね、なんでだろうなって考えてて、まあそのね、その子の活躍の話を聞くたんびになんでだろうって考えてて、ちょっと前まではね、親のせいだと思ってたんですよ。あのうちの親がそのあんまりね、私のことを褒めてくれなかっ ったんですよ。まあ何度か言ってて繰り返しなんですけど、頭のいい、テストの点がいいとか、いい大学に行ったってことは客観的に事実なので、それはすごいって言ってくれるんですけど、例えばそのテストでいい点取るためにいっぱい勉強しましたとか、なんかこう周りを和やかにするために頑張って喋ってますとか、なんか人見知りを克服していろんなところに出向いていけるようになりましたとか、なんかいろいろ私としては私に対して自分で自分をここは頑張ったよねって思うことは今はあるんですけど、なんか当時って親に褒めてもらうことが全てで、でこう頑張ったことに対して親が何も言ってくれないってなると、私って本当何の価値もないんだなって、そういう風に思ってどんどん自信がなくなってたんですよね。だからその子供の頃、そのみんなにチヤホヤしてもらってた時に、親だけはチヤホヤしてくれなかったんですよ。その真面目で偉いねとか、その人前で立つとか目立つとか、その、まあ、作文とかもそうですよね。私結構それも作文も佳作とか取ってたよね、それなりに、読書感想文とかも結構賞取ったりしてたんですけど、なんかそれとかそういう学歴とか勉強とか学力以外の分野で私もある程度活躍してたんですけど、それを親に認めてもらえなかったっていうのが、きっと私の自己肯定感の低下とか自信がつけられない自分自身の性格があって、だからそのプラスアルファの自分の人となりの部分とか、勉強だけじゃない何かの才能みたいなものが伸びなかった、それは親のせいだっていう、そういう考え方をこの間までしてたんですけど、分かったんですよ、私には才能がないんだと思って遅いよね気づくの。本当に才能があって、それこそその今活躍してる同級生のようにすごい活躍して、もうたまにニュースになりますみたいな人だったら、いくら親が褒めてくれようかくれなかろうが、なんかは形になってるはずなんですよねてか親が褒めようが褒められまいが、才能は才能だものし、どうだろうな。でも一個そのミッシングリングというか、この説、私に才能がないだけなのだっていう説に最後の決定打としては、その活躍してる今のその同級生の親御さんがどんな人かだよね。めちゃめちゃ伸び伸び育ててて、めちゃめちゃ褒めてでしてる、でもう自己肯定感爆上げの家庭とかだったら、それはなんかちょっと悔しいというか、理不尽というか、親ガチャだって思いますよね。猫だって吠えたい。この番組ではリアルではちょっと喋りづらいことだけど誰かに聞いてほしいこと、日々の雑多な主観をいかに言葉にできるか鋭意挑戦中です。少しの間お付き合いいただけますと幸いです。なんかダメなんですよ、こう人に見つけてもらおうとか、人に褒めてもらおうとか、なんかそういう邪念というか、人のせいにしてその自分の努力不足だったり自分の才能不足だったりをごまかそうとする自分自身の態度、本当ダセーなと思ってやっとそれ気づきましたね。本当ね、才能がちゃんとあったら親じゃない誰かがちゃんと気づいてるだろうし、自分自身でそれに気づけるだろうし、まあ多少才能が劣っていても、いやいやこれは私が頑張るべきところなんだって頑張れるのであれば頑張っていただろうし、それができなかったっていう結果がそこにあるだけで、親のせいにしたって仕方がないんですよね。もしそれで今の現状が気に入らない、あいつがすごくて私がすごくないなんて嫌だぞってなるんだったら、今から頑張らないとダメなんですよ。それ以外に道はないんですよ。ぐちぐち言ってても仕方ないんですよ。ただじゃあ今から私すごいことしますか、すごいことってなんだよ、ぼかしすぎてね、そのすごいことってなんだよって感じなんですけど、そのなんかすげえ一大有名人になって活躍したいですかって言ったら、そこまでのポテンシャルというか、やっぱりその才能とか努力のエネルギーがもうないなと思うし、あと世の中適材適所だなっていう悟りも一方で開いてるんですよね。その子は生い立ちもあるかもしれないし、才能もあるかもしれないし、努力もあるかもしれないですけど活躍してますと。でもう多分、じゃあその子に今の私の仕事させたら多分できないんですよ その子ね、現役じゃないな、同級生であった頃、学生時代の頃は別に勉強をめっちゃできたかっていうと、勉強地頭は良かったですけど、真面目にコツコツやるタイプではなかったんですよね。いわゆるこう天才肌タイプで、ここのセンスは抜群だよねみたいな勉強の仕方をしてたので、で私みたいに1日14時間もう脳みそ筋肉でひたすら勉強しますみたいなことはできてなかったんですよ。で多分今の私の仕事でいうところの、とにかく真面目に全部言われたことはこなしましょうとか、ちゃんと締め切り忘れずに守りましょうとか、多分ねそういうのはねその子できないと思うんですよ。なので多分人にはそれぞれ得て不得てがあって、すごい有名人になるとか芸能人になるとか、なんか才能を発揮するっていう人、天才派だとかエンターテイナーとして大成する人っていうのは、もちろんいると思うんですけど、それだけが人間の価値じゃないですよね。当たり前ですけど、でも当たり前のことに気づけなかったんですよ、ついこの間まで私は。なので、だってみんながみんな芸能人だったら社会成り立たないじゃん真面目なこのコツコツ経理の人もいて、総務の人もいて、営業の人もいて、みんなが真面目にコツコツ働いてるから社会は回ってるわけですよ。みんなが夢を追いかけるんだって、プロ野球選手になっても社会回んないだろって、ほらね、言うじゃん。小学校のその夢を、将来の夢を書く作文の話であっても、その話って多分どっかでみんな聞いてるはずなんですけど、それでもなんか悔しいなとか、あいつだけずるい、なんで私と違うんだろうって暗い気持ちになって、あるんですけどね、今でもそういう気持ちは全然持ってるんですけど、改めてこうちゃんと心と頭を別で考えて、やっぱ頭の部分、論理的にはそうだよねっていう、お前は天才じゃないんだからコツコツ頑張って金を稼ぎなさいっていう、はい、てなところで今日もお付き合いいただいてありがとうございました。トークが面白いなと思った方はリアクションボタンを、番組フォローかまだの方は番組フォローもぜひお願いします。ということでまたお会いしましょう。バイバイ、またねー。